皆様、おはようございます。今旧約聖書を出エジプト記を続けて開いてますけども、もしよろしかったら、そばにいて助けてあげてください。モーセの実戒に関する映画がいくつか、出ていますけれども、見られた方いらっしゃいますか？まあ、古典的なものですと、確かチャールストン、どなたでしたっけ、チャールトン・ヘストンだったでしょうか。有名な実戒という映画があり、また、最近も、神と王でしたかね。出エジプトの映画が、いくつか、出ています。まあ、神様がモーセに語った様子についてはあまり詳しくは映画にしにくいので出てきませんけれども、この出エジプト記の25章から31章まで、神様が、モーセを山に召して40日40夜かけて神様を礼拝する場所を、まあ、どのように建設するか、まあ、それを指示されます。その神様の命令の言葉が25章から31章まで記されています。そしてモーセが記したんですけれども、これを几帳面に学んでいくと半年ぐらいかかりまして、その間にみんなが疲れ果ててしまうんではないかと思いまして、スピードを上げて割愛しながらお話ししたいと思います。普通は神殿というと人間が技術の粋を凝らして作るということが多いんですけども、聖書における神殿は神様がこのように作りなさいと言われて、その言葉に従ってその構造、サイズ、また調度品なども神様が意図を持って、作られました。作るように、指示されました。そしてその一つ一つは神様の救い、また救い主キリストを証しするものでした。イスラエルにおいてエジプトを出て、そして約束の地カナンまで旅をしていく中で、もう建物ですとね、移動ができないので、神様は畳んで、そして運ぶことができるテントの形の神殿を指示されました。それが幕屋と言われています。幕屋というのはテントということなんですけども、そこに一つ一つの調度品が作られ、また来週学んできますけども、そこで祭司が使えるために着る装束の一つ一つもまた神様の指示によるものでした。そしてこの神殿と奉仕者を神様にお捧げする式をもって、この幕屋での礼拝がスタートしていきます。これはイエス・キリストが来られる、そして十字架で死なれ三日目によみがえって本当の救いをもたらされる時まで、キリストを待ち望むための場所として 用いられて行きます。今日は25章から27章までの箇所、そこでは幕屋と言われています、テントにの形の神殿、それをどのように作るかということを教えている箇所を通して、神様が私たちに対してどんなご計画を持っていらっしゃるのか、それを確かめていきたいと思います。では25章の少し長いですけども、1節から22節をお読みいたします。出エジプト記第25章の1節から22節。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、すそきの油と高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目のや宝石である。彼らに私のための聖女を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す型と全く同じように作らなければならない。アカシア材の箱を作り、その長さを2キュビト半、幅を1キュビト半、高さを1キュビト半とする。それに純金をかぶせる。その内側と外側にかぶせ、その周りに金の飾り縁を作る。箱のために金の冠を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付ける。一方の側に1つの冠を、もう一方の側にもう2つの冠を取り付ける。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせる。その箱を棒で担ぐために、その棒を箱の両側の冠に通す。その棒は箱の冠に差し込んだままにする。外してはならない。その箱に私が与える里しの板を収める。また純金でなだめの蓋を作り、その長さを2キュビト半、幅を1キュビト半とする。2つの金のケルビムを作る。土で打ってなだめの蓋の両端に作る。1つを一方の端に、もう1つを他方の端に作る。なだめの蓋の一部としてケルビムをその両端に作る。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔がなだめの蓋の方を向くようにする。そのなだめの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える里しの板を収める。私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令を、なだめの蓋の上から証の箱の上の二つのケルビムの間からことごとくあなたに語る。お祈りいたします。天の父様、契約の 箱、机、燭台、そして聖女について神様が定められた幕や移動式の神殿について見てまいります。その調度品、その、テントに刻まれた神様の証を私たちも受け止めていくことができるように、そして今キリストによって教会が神の宮としてキリストを宿す栄光の建物、器として完成を目指しております。この世の旅路を主と共に歩むその幸いと、日々礼拝を捧げる頃を私たちに教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が来られるまで約1500年、その間、紆余曲折ありましたけれども、神の民として召されたイスラエルの民は、この神殿を中心に歩んでいきます。神様は、エジプトに400年帰留した民、彼らはやがて、数が増えたゆえに恐れられ、そして奴隷として酷使されてきました。しかし神様はエジプトを懲らしめて脱出させ、その際にエジプトからこれまでただ働きをずっとさせられた報酬として、エジプトから報酬を受けるように、そして貴金属や高価なもの、布、また香油、それらも含めてエジプトから受けてと言いますか、剥ぎ取って、それを携えて約束の地に向かいます。まず神様の山の元に導かれて、そして神の民としての祝福の契約を結びます。その契約の後、この先ほど申しましたように移動式の礼拝所、神殿を作るための指示を40日40夜かけてモーセは聞きます。この指示の中の冒頭に出てきたことは、この神殿を、幕屋を作るために進んで捧げる心のある人から捧げ物を受け取りなさい、との指示でした。どんなものがあったのか、これは奴隷の立場ですと持てないような高価なものですけれども、エジプトを脱出するときにエジプトに求めていただいたものです。金、銀、青銅、3節にありますね。4節には青、紫、黄色のより糸、高価な糸です。ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、そして油と続きます。ジュゴンというのは、エジプトの川に住んでいる、大きな、哺乳類ですけども、当然大きな、生き物ですね。大きな、川が取れます。それを、どういうふうに用いるか彼らはわからなかったんですけども、それらを捧げるようにと、神様の民として素晴らしい礼拝の場所を作る、その呼びかけに民は喜んで応じる ことを主は期待してモーセを通して呼びかけさせるのです。そして25章の9節に、幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す方と全く同じように作らなければならない、神様の指示の通りに建設すること、作り上げることを命じられました。なぜならばその前8節にありますように、主のための清い場所、そこに神様が臨在されるために清い場所、神様を表すにふさわしい場所を設けるようにと告げたのです。エジプトから受けたこれらの尊いもの、そして、木材は荒野に生えていました。他に立派な木はなかったので、加工はしにくいものなんですけども、アカシア材、イスラエルの民はエジプトで奴隷とされて、さまざまな、エジプトのために、職人として、また労務者として、働かされてきました。器用なものは、精巧なもの、高価なものを扱うように訓練されてきたわけですね。その、知恵と力を用いて、神様は素晴らしい、礼拝の場所を、作ろうと、呼びかけられたのです。25章の続きの部分では調度品について教えられています。テキストの間にちょっと挟んでいますけども、こんな形だろうという模式図と絵が記されています。そこにこの四角く記されています、聖女、そこに、四つのものが収められます。ここに記されているのはまず箱です。そして箱の蓋について、17節以降記されています。そして、備え物を置く机について23節にあり、そして、31節以降、厚い布で覆っていますので、真っ暗です。そこを照らす燭台を作るようにと、これらの調度品を神様は指示して作らせます。十節を見ていただくと、キュビトという、古代で用いられた長さの単位です。キュビトっていうのは肘から手の指の先までの単位です。それぞれ体の大きさが違いますけども、約45センチ、もっとざっくりいくと50センチぐらい、だからニキビトというと大体1メートルというふうに想像していただければいいと思います。3.14 を3にしてしまうようなざっくりとした見当ですけども、 44.5 センチがキュビトです。 で、その大きさは、幅が1キュビット半、まあ、75センチ。そんな長くないですね。そして、高さ1キュビット半、長さは2キュビット。から、こんぐらいですよね。の箱を、アカシア材で作る。そして、このアカシア材には金がかぶせられます。叩いて広げた金をかぶせます。そして金による輪を四隅にの底部につけて、同じくアカシア材で作った担ぎ棒2本を刺します。そしてその上になだめの蓋と、まあ、純金を打って作った蓋です。なだめの蓋、神様のなだめのためにというのは、この箱は神様の御言葉である契約の言葉を入れます。石の板にやがて神様が刻んでくださった契約の言葉、十戒の板を納めます。そして贖いの蓋をすることによって罪が許されなだめられて、神様がそこに臨在することができるようになります。その蓋の上には向かい合わせて羽を覆いかぶせるケルビムというのは天使です。天使が恐れ多いものとして拝む、そして美しい羽で覆うという細工がされていました。それは罪をなだめるために犠牲となるイエス・キリストを予表している蓋でした。そして契約の木で作った箱は私たちを指していると思います。人をありきたりの木、しかし、硬くて加工しにくい木、まあ、それはまさに神の前には硬くなになりがちな私たちの体を、命を指しています。そこに神様の言葉が望み、そして罪が神様の言葉の通りキリストによってなだめられて、神様が臨在するようになる。私たちの救いが御言葉によるということを予表している神の箱でした。この救いを予表する、そして神様が臨在し語られる箱が神殿の中心でした。その作られたものは神様が臨在されるもので、神様を表しているわけじゃなくて、神様の憐れみと恵みを私たちがいただけるんだということを表す形なのです。そしてこの箱は この図で見ます至聖所と最も清い場所と、まあ、そこには大祭司が年に一度しか入れないという清い場所ですけれども、そこに箱だけが置かれていました。そして聖所といわれるこの至聖所に至るところに仕切りの幕がつけられています。そして幕の手前に置かれているのが机と、そして燭台でした。23節以降を、机、これもまた、アカシア材で作られ金が貼られていました。飾り縁がつけられ、そして4つの缶、輪っかによって担ぎ棒が通されています。ここに注ぎ、まあ、これ香油の捧げ物ですね。また水差し、さらに臨在のパン、神様前に捧げるパンは神様が養ってくださることを表し、そしてイエス様が言われました、私は誠のパンですと、霊の養いであるキリストを予表するパンが備えられていました。それを食することができるのは祭司だけでしたけども、それはキリストを信じてキリストをうちにいただくことを予表しています。そしてクリスチャンたちはキリストを信じて神の祭司とされたんですね。まあ、そのことを思い起こすために主の晩餐式が開かれています。さてもう一つは燭台、これも純金を打って台座から、そして中心の枝、そして左右に3箇所枝分かれして合計7つの灯火が灯される燭台が作られました。7は完全を表す数です。そしてそこに油が注がれて灯火が灯されます。それは暗い世界を照らす神様の光、そして光をもたらす油、それは神の霊、聖霊を象徴しています。ゼカリア書の4章2節開かなくて結構です。読ませていただきます。キリストの恵みが予表されている予言ですけども、このようにあります。4章2節からお読みいたします。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。私は答えた、私が見ると全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があります。 その上部にある灯火皿にはそれぞれ7本の管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はその枝の右に、もう1本は左にあります。私は私と話していた御使いに言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何であるの、あるかを知らないのか？私は言った。主を知りません。彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。神様の聖霊の注ぎによって私たちは闇の世を照らす光とされるのです。またこの食台にはアーモンドを模した額が、そして花弁が付けられていました。アーモンドという言葉はイスラエルの言葉では永遠とを指す言葉と同じ発音なんです。アーモンドはですから永遠を表すと言われておりました。神様の永遠の恵みがここに表されています。これらのちょうどがこのテントの神殿に収められます。そしてこれは最も清い場所として性別される場所でした。そしてこの聖女の調度品、場所を覆うための天幕を、幕とそして柱、枠組みによって作ることが26章以降記されています。まず幕については趣向、衣装を凝らした、模様を織り込んだ、細長い布、それを左右5枚ずつ、10枚、合計10枚を、織って、それを、留め金で留めて大きな布にします。これは移動するときには留め金外してそれぞれ折りたたむためなんですけれども、こうして内側の美しい天井となるですね、布が一番内側です。そしてその外側に2枚目の幕、ヤギの毛をそれより少し大きなサイズで幕にし、それを11枚、1枚余分の分はちょっと折り曲げて置くためのものですけれども、11枚同じように作ってその上を覆います。そしてあと20、その上は14節にあります。天幕のために赤くなめしたお羊の皮で覆いを作り、その上にかける 覆いをジュゴンの皮で作ると。一つはお羊の皮を合わせたものですね。その上にさらに大きい皮だと思います、ジュゴンの皮を最後の覆い、最も頑丈な覆いとしてその上に重ねます。こうして最も高価な材料を用いた、そして頑丈に表面を覆う四重の幕が用意されます。かなり重たいものになりますよね。それを支えて部屋を形作るために細長い板の柱をまたアカシア材で作り、そしてほぞを組み、金をかぶせて並べます。それぞれを組み合わせるために透視棒ですね、こう縦に並べてます板を横の棒によってつないで、そして三方を囲みます。そして入り口、の部分と聖女と至聖女を分ける部分は天井となった一番内側の布と同じように衣装を凝らして盛り上げた布で覆います。これが幕屋の構造です。配置図はここにある通りです。そして外側に置くものとして祭壇、これは生贄を捧げるための何と言いますか、網を支える生贄をそこに置きますけども、そして薪をくべて火で燃やします。もう祭壇は火を燃やしますので金だと持ちませんので、祭壇についてはすべて青銅でかぶせます。アカシア材で作った枠をですね。そして4つの管によって青銅でできた網を引っ掛けます。大きさは幅5キュビットの正方形で高さが3キュビット。ですから5キュビットですので2メートル少し、かなり大きな祭壇です。何しろ羊だけじゃなくて牛も捧げますので大きな祭壇が必要です。そしてこの幕屋を周囲、これは奉仕する人たちがそこで生贄を捧げる奉仕をする場所として整列する幕を周囲に設けます。柱を立てて、そして仕切りの布を渡して、 そして正面に東側ですけども出入り口を作るとまあこういう形の神殿が神様の指示によって作られていきます。さて27章の最後のところ20節と21節を読みいたします。あなたはイスラエルの子らに命じて灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持って来させなさい。灯火を絶えず灯しておくためである。会見の天幕の中で里しの板の前にある垂れ幕の外側でアロンとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが世を守るべき永遠の掟である。祭司たちはこの燭台の灯火を絶えず灯させるようにと命じられます。それはここに書きましたけれども、神の民が常に聖霊に満たされて証の光を昼も夜も灯すようにと輝くようにと求められているからでした。この幕屋の指示は一つ一つ神様がどんなに清いお方であるか、そして神様が民の中に住まれる、それは大きな祝福であると同時に恐れを負うことであり、また主に仕えるべきものであると、あるということが表されています。同時にその一つ一つの事柄は完全な救いであるキリストの贖いによって、十字架と復活によって本当の救いがもたらされ、そして地上ではなく天で本当の礼拝が捧げられる、そのことを予表するものでした。今キリストの救いが私たちに与えられていますけども、それに代わって教会が各所に作られて、救いの希望の光を人々に示し、そして私たちの罪の許しのために捧げられたキリストの十字架を指し示して、私たちは信じるだけで神のものとされ祝福をいただく福音を礼拝を通して証ししていくのです。今契約の石の板はなくなって見つけることはできないんですけども、でも私たちの心に神の言葉は刻まれて、そして私たちのうちにキリスト、神であるキリストが臨在されます。そして私たちは世の光として輝くものとして絶えず救いの光を灯しているのです。幕屋はこの私たちがいただく救いを予表するものであることをぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、今日はイスラエルがモーセを通して命じられた幕屋の設計について見てまいりました。どうか難しい部分もありますけども、これがキリストにつながるものであることを覚えさせてください。そしてイエス様を信じて救われることがどれほど尊いことであることを 改めて知ることができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。